ハレルヤ、おはようございます。暑い時に、いつもよりも人数がたくさんいらっしゃってるように思うんですけど、それにしても連日の猛暑で、体の方はヘトヘト。皆さんもどうでしょうか。今朝なんかですね、礼拝始まる前になんか喉が乾いてきて、まあ、ちょっと熱中症、説教の時に熱中症になってはいけませんので、孫のお茶をいただきまして、喉を潤して、元気になりましたんで、こうして立ってます。本当に感謝です。で、連日の猛暑の上にオリンピックがまた、これまたですね、もう本当に日本選手大活躍で、すごいですね、体操の内村選手などはもうあかんと思っとったら最後の鉄棒で逆転するとか、もうそのオリンピックの選手の神業にも近いですね、パフォーマンスですね。本当に暑いですけれども圧倒されそうになりますね。で、卓球の水谷隼という選手が、この試合をしている時ですね、40本近いラリー、40本のラリーをね、続くんですよね。で、最後にバチッとこう入れるんですけど、あのラリーですね、本当にあんなの見たことなかったですけど、もし、この間卓球ピンポンの卓球の皆さんで卓球大会したんですけど、あれもうちょっと早く見といたら、もうちょっとひょっとしたら1本や2本ちょっといい成績上げることができたかもしれないなと、まあ、ちょっとそう思ったんですけど、まあ、それにしてもですね、体操、それから、卓球、また、水泳、今日は陸上競技に入ってますけど、まあ、いろいろな種目でですね、日本選手が活躍しているのに本当に素晴らしいですね。あのパフォーマンス、世界一のパフォーマンスですね。世界一の技術、世界一の晴れ舞台をですね、あんなに立派にやり遂げるのは本当に教えられますね。私たちは普段あれほどの思いを込めてやってない、毎日覚えながら、ああ本当にダメだなというふうに思った次第であります。なおオリンピックは続きますけど、なお暑い上にもう一回また高校野球まで加わってますので、皆さん、熱中症にはくれぐれも気をつけられるようにと思います。一言お祈りします。感謝します。今日暑い礼拝のひとときでありますけれども、この安息日を覚えて、これを聖なる日とせよと神様がおっしゃってますけれども、どうぞこの安息日、人一人が心からあなたがお作りくださったこの安息日を十二分に味わい、また褒めたたえることができるようにお願いします。どうぞイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。さて、今日はマルコの福音書の2章の23節から28節までの、人の子は安息日にも主です、このお言葉を覚えて、学んでみたいと思います。最近、4人の新しい兄弟姉妹がこの教会で洗礼を受けられました。本当に素晴らしい恵みでありました。で、急増者クラス、洗礼クラスでも、十分語り尽くせなかったことを、今日の礼拝でも新しい4人の洗礼を受けた方にも語りたいと思っております。そもそもですね、 安息日というのは一体何なんでしょうか。私生まれて初めて教会に出席した時は日曜日の休みと土曜半分というそういうシステムの会社に勤めておりましたので、教会に行こうと決めて行きかけるとすごく行きやすかったんですね。会社が休みだもん。第一、学校も休んでるじゃないの、日曜日には。みんな日曜日は休みになってるもん。あ、教会行きやすいなとそのように思いました。しかしですね、よくよく考えると、このように日曜日が休みになって、学校も会社も銀行もこちらもみんな休みになっている。しかも今は週休2日制、私の時は半分でしたから、週休日曜日は休みだけど土曜日は午後でしか休みがなかった、まあ、そういうことを考えますと、今の現代の我々は礼拝に出席しようと思うと割合出席しやすいです。でも私の父のことをいつも思い出しますけど、もう働き者でね、もうとにかく朝早くから夜遅くまで働いて働いて、コマネズミのように、働き蜂のように、アリのようによく働く父でした。休んでるのを見たことがない。私を捕まえてキャッチボールをしようとか、そんなことは一回も言ってるってこと。一緒に子供と遊ぶというようなことはまずありえませんでした。そんな父はじーっと見て座ちましたので、働くということ、休んで日曜日礼拝に出席するというようなことはまず考えられない少年時代を送ったものであります。で、皆さんはどうでしょうか。日本のようにこんなにこう働くことにすごい価値を置きね、働くことが好きな、もう本当に働くことに意義、働くことに価値を覚える私たち日本人にとってね、安息日を覚えてこれを生とせよと、人の子は安息日にも主ですと言われた言葉は、まことにこれはね、革命的な深い深い教えであります。クリスチャンになる前、教会に来る前、私はこの安息日という教えは、1週間に1回休むという、ね、この教えは人間が考え出したものだと思ってました。人間の知恵、人間の歴史、人間の文化、これが日曜日の休みを生み出した、これ人間の知恵なんだ、そのように何も知らない時には思ってました。しかしそうじゃなくて、クリスチャンになって聖書をじっくり学ぶようになりますと、安息日とはそう人間が考えて人間が気に入ったものではないということがよく分かってきました。安息日は今日の、口頭区分で読ましたように、創世記の2章1節から3節、はい、ちょっと見ていただきましょう。もう一遍、創世記の2章創世記の2章一節、こうして天と地と全ての万象が完成された。それで神は第7日になさっていた和田の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていた全ての和田を休まれた。神はその第7日目にを祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていた全ての創造の技を休まれたからである。 皆さん、安息日は、日曜日が休みなのは、人間が考え出して作り出したものじゃなくて、神が天地創造の最初に考え出し、意図し、制定されたものであります。安息日はサバスというふうに呼ばれ、6日の間働いて7日目に安息する。これが神様が制定されたそもそもの根本であります。私のように働き者の父しか知らなかった者にとってはね、休むというようなことはまず頭の中に考えられないですね。休むということは怠ける、サボる、ズルをする、これが人間の考えになってくるんじゃないかと思うんですね。でも神様は創世記、出エジプト記の20章をご覧ください。出エジプト記の20章もご覧いただきましょう。20章8節、出エジプト記の20章の8節、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたの全ての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる大流異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれの中にいる全てのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。創世記の2章と実会の主という時の実会の第4章ですね、第4番目のこの立法として、これは神様がこれを定められたんですね。人間じゃないですよ。人間が知恵を絞ってそして考え出したものでは絶対ありません。で、この安息日の教えはこの聖書によって始められて、ユダヤ人たちはそれを守ってまいりました。民数記の15章の32節、民数記創出レビ民申命記、民数記の15章の32節、15章の32節、こう書いてあります。民数記15章32節、イスラエル人が荒野にいた時、安息日に焚き木を集めている男を見つけた。焚き木を集めている見つけた者たちはそのものをモーセとアロンおよび全会衆のところに連れてきた。しかし彼をどうするべきかははっきりと示されていなかったので、そのものを監禁しておいた。すると主はモーセに仰せられた。この者は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で彼を石で撃ち殺されなければならない。そこで主がモーセに命じられたように、全会衆はその門を宿営の外に連れ出し、彼を石で撃ち殺した。皆さん、安息日はこれ絶対人間が考えたものじゃないんですね。もし人間が考え出したものだとすれば、私の父の場合もそうでしたように、安息に焚き木を集めている男を見つけた。もう私の父なんかは働き者ですから、遊ぶのは罪ぐらいに考えてますので、おそらく焚き木を集めている男とオーバーラップしますね。ところがモーセはこの者は殺されなければ、死をもって安息日の立法の 実行で徹底したんですよね。それはいろんな人間の考えありますか、そんなにはね、働かなくたって、あるいはもう休みはもったいないと言って働いた、考えられますね。しかしその律法を破ったものを意思でね、打ち殺さら、これほどの徹底をもってこの安息日を守ろうとしたわけであります。私はそのような神様が定められた教えがあるということを知らないで、特に日本人の場合にはこの考えはなかなか難しいのではないかと思うんですね。で、このようにまあ神様が安息日を重要視することを教えると言われます。で、安息日はもともと土曜日ですね。ユダヤ教の好みによりますと土曜日が安息日でした。土曜日で、ところがこのユダヤ人は死をもって罰するほどのそういう教えであったにもかかわらず、彼らはだんだんそれが横道にそれていくようになりました。ユダヤ人たちは横道にそれていきました。で、彼らは1521項目になる安息日の禁止事項を設定しました。今日のマルコの福音書には麦の穂を摘んだ男のことが問題になってますけど、とにかく1521の規則を考え出したわけ。これは安息日の律法、あるいは聖書の中に教えられている律法とは別に、ね、別にです。彼らは勝手に考えたんだ。例えば安息日には荷物を持って歩いてはいけない。今日全員カバンに聖書入れて教会に出席する。今日安息日のこの規定からすると、ユダヤ人の決めた規定からすると全員アウトになるわけです。ハンカチを持つのも良くない、ね、しょうもないことを決めました。安息日に釘を打った靴を履いてはいけない。それから目の見えない人は杖を持って歩いてはいけない。安息日ね、安息日には2000歩以上歩いてはいけない。そして安息日には鏡で、自分の顔を見てはいけない。まあご婦人だったら丁寧にご覧になるかもしれませんけれども、その鏡を見て、白毛を抜いて一本抜こうという誘惑に陥るかもしれないから、毛を抜くことはつまり働くことである、ね、安息日を犯すことであると、こういうわけで、いろいろな起きて聖書の中に書いてない勝手に作ったその法律を考え出して、そして安息日というものをがんじがらめに、ユダヤ人たちはがんじがらめになっていたわけです。今日のこのマルコの福音書に書いてある麦畑で穂を摘んだ弟子たちが穂を摘んだことが書いてあるんですけど、これは本当はね、貧しい人のために、飢えた人のために、神様が聖書の中の律法で日曜日に穂を摘んでもよろしい、お金持ちの広い田んぼから穂を摘んで食べてもよろしいというふうに律法では決まっていたの。ところがユダヤ人たちはこれが安息日だからいけないと言ってイエス様の弟子たちを裁いたわけですね。で、まあ、そういうわけで安息日がそもそも 人間の休息のために、人間の休みのために設けられているのにもかかわらず、彼らはいらない余計などうでもいいような禁止事項を考え出して安息日規定としたわけです。これがイエス様が安息日の問題を正面から取り扱われたところでありました。で、そもそもね、安息日は土曜日でした。土曜日にいろんなことをしてはならないという決めをしていたわけですけれども、それがいつ日曜日に変わったか、これもですね、人間が考え出したわけではないんですね。人間が土曜日を勝手に、土曜日なんか規則で縛ってるから、じゃあ日曜日に、規則で縛らない新しい安息日を考えようとして、人間が考え出したわけでもありませんでした。皆さんご存知のように、本来は安息日は土曜日でした。ところがイエス様は金曜日に十字架にかかって葬られて、それから金土日曜日の朝早く蘇られたわけです。イエス様の復活は日曜日の朝早くでありました。そしてイエス様はその後日曜日の朝ごとにトマスたちに現れ、弟子たちに現れ、何回も現れたわけです。そしてペンテコステは日曜日でしたけど、ペントコストの日の朝、イエス様は現れて大いなる技をなされたわけであります。それからクリスチャンたちは土曜日ではなくて日曜日の朝、イエス様のよみがえりを覚えて集まるようになりました。私たちは月1回生産式を行ってます。パンを裂き、ブドウを飲んでます。実は初代教会のクリスチャンたちは日曜日の朝集まるごとに生産式を行いました。月1回ではなくてもう集まるごとに生産式をしたわけです。で、この土曜日に安息日、神様は創世記あるいは出エジプト記で定められた安息日が、イエス・キリストが復活された、復活と安息日がドッキングして今日の日曜日の休みにあるいは礼拝になったわけです。この初代教会のクリスチャンたちが命をかけて、殉教者となるとも命をかけて、この安息日と日曜日の朝のこの集いを重要視して、これをローマ帝国から全世界に広めてくれたわけです。その結果日曜日、私たちが、集まるようになっているわけです。日本では明治9年1876年3月13日の太政官通達第27号で、今までは1日と16日の休日のところ、来たる4月より日曜日をもって休暇とする。それまでは月2回ね、明治の9年、明治の初めはね、月2回の休みだったようです。それを日曜日をもって休みとするというふうに定めました、でありますから、日本の昔、私たちですね、先祖たちはどんな日曜日を送ってたのかな、どんなふうに休んでたか思うんですけど、おそらく私の先祖のね、先祖たちは盆と正月に主人から休みをもらって、奉公先から休みをもらって、休んだと 考えられます。年に盆と正月ですから、それ以外は働くんですよね。私の父なんかほんまにもう何のために生まれてきたんや、働くために生まれてきたんであって、ゆっくり遊ぶようなことは一切なかった、ほとんどなかった。まあそういうわけで、そもそも安息日というのはですね、神様が人間の体をおもんばかって、そして、人間のために、人の子は安息日にも死ですと書いてありますけど、そのことを神様が与えてくださったと思うんですね。ですから本当に、私たちは感謝だと思うんですね。で、このアメリカでですね、昔のことですけど、ペンシルベニアに鉱団があったそうですけど、その鉱団のそばにはね、おびただしい土場が100とも200ともつながれて、おったそうです。で、旅人がそこを通りかかって、なんでこんなに土場がつながれているのかと聞いたら、この土場は鉱団の鉱石を運ぶね、そういう役目を担うものとして使われていたわけです。ところが、もう働かせ続けると鉱団の暗闇の中で目が見えなくなるんです。目が見えなくなるんです。だから1週間に1回ね、朝から晩までゆっくりとその日光浴をさせて、目が見える見えなくなる病から救ったと言われてます。動物においてもそうです。で、ヨハネの使徒ヨハネの、まあ、聖書には書いてないんですけど、手紙ですね、それがあるんですけど、そのヨハネの手紙の中に、歴史的な文章の中にこんな言葉があるそうです。王の手にある弓でも時々鶴を外さなければ弾力を失って用をしないものです。同じように人も時々その張り詰めた気を緩めて無邪気に安息する必要があるのです。弓ですね、弓、鶴、これもですね、休めないといけないわけですね。役立たないわけです。やっぱり休みが必要なわけですね。で、私たちの体も今はね、非常に週休2日制とか休みが多くなってきましたから、もう当たり前のようになってきましたけど、このような休息が人間に必要だということが分かるまでは、こういう休みが実践せられる前まではなかなかこの人間が休むということに必要を覚えることはなかったんですね。休むことは罪なんだ、休むことはもったいない、そういう人間の考え方が、あったわけですね。で、私はこのマルコの福音書にちょっと戻っていただきますと、ちょっとマルコの福音書の2章の27節、また言われた、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために設けられたのではありません。安息日は神が人間のために設定されたものであって、そして人の子は安息日にも主です。皆さんは本当にこのような日曜日の礼拝に何を悩むことなくね、何はばかることなく、日曜日が休みでありますから出席することができて本当に感謝なことでありますでありますから、この神様が制定された安息日、休みというのをイエス・キリストの復活を覚えて心から礼拝すると いうことを本当に、感謝して実践していただきたいと思うんですね。で、九州の下関の教会に長い信仰生活を送ってきた、ご老人がおられました。彼は年がやってきて耳が遠くなって、そして、牧師先生の話も十分に聞き取ることができなくなってきました。でもこのご老人は礼拝のベンチの一番最前列に座って、そして聖書を開いて、今日のテキストを開いて、説教のテキストを開いて、聞こえない耳を一生懸命にそば立てて、この礼拝を守っておられたそうです。で、ある時ね、そのある人が説教も聞きにくいのに、どうして毎週そんなに出席するんですか、そんな無理してその出席するんですか、こういうふうに聞いたそうです。そしたらその老人はですね、礼拝というのは神様を拝むために、神様を礼拝するために出席するんです。説教がちょっと聞きにくいとか、そういうことがあったとしても、聖書、その同じ箇所を自分で開いて紐解いて、神様が語られるその言葉を反芻するんです。礼拝は神様を拝むために出席するんですと、こう言って、苦しゅうも最前列に座って教会員の模範となる礼拝出席をなさったと言われてます。私たちも若くても年配者であってもね、本当に神様のお言葉から神様のメッセージを学びたいと思うんですね。この安息日は人間が考え出したものではない、人間が考え出したものである、人間の知恵から生まれたものじゃない、神が人間のために、人間を休ませるために、霊的な祝福を与えるために、神様が創世の初めから定められたものであります。で、人間には、3つの安息があると言われてます。第一の安息は夜です。我々は夜休むことによって、睡眠を取ることによって次の日に備えることができます。夜の睡眠ですね、夜の安息。そして第二は1週間に1回日曜日に仕事やいろんなものから解放されて休む安息日ですね。安息日、クリスチャンならばイエス様の復活を覚えて休むわけです。そして第三番目にはね、最後は死後の安息。私たちはこの地上の生涯を終えてイエス様のところに行くわけです。死後の安息です。ですから夜の安息、週に1回の安息、そして霊の安息、死後の安息、この3つの安息が私たちに与えられております。この安息をですね、覚えて、死を心から褒めたたえたいと思うんですね。で、人の子は安息日にも主です。いかがでしょうか。皆さんもぜひ、人の子は安息日にも主ですということを覚えていただきたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日は暑い日曜日でした。みんな持ち場から教会にやってきました。 神を礼拝するために、安息日を覚えて、これを聖なる日とするためにやってまいりました。この礼拝は主日礼拝とも聖日礼拝とも言われます。神様の褒めたたよみがえりを覚える日曜日です。感謝します。本当に今世間ではいろいろ楽しいことやオリンピックやいろんなことがありますけれども、何もかも忘れて心から主を覚え、主を礼拝できるように、やがて天国に行ってイエス様の懐に行った時に、本当に心の底から安息を覚えることができると思います。とうとうイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。